聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書11章の25から30節です。口語訳でお読みします。その時イエスは声を上げて言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。すべてのことは父から私に任せられています。そして子を知る者は父のほかなく、父を知る者は子と父を表そうとして子が選んだ者とのほかに誰もありません。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。それでは肩こり疲労にはと題して田辺さんにメッセージを取り継いでいただきます。
はい、じゃあ、今日の話になりますが、肩こり疲労にはと言ってもね、似たようなもんですけれども、疲れというのが頭にあって、そのタイトルつけたんですけど、疲れとはとかね、疲れだとなんか物足りないので、なんか肩こりも入れちゃいました。まあ、関係ないわけじゃないんですけれども、それは後で説明しますが、今日の聖書箇所、ここは今日25節からなんですけれども、その前に開かなくていいんですが、20節から24節というのはイエス様が、ちょっとブチ切れてるというか嘆いてるところなんですね。で、イエス様が力ある御業の大部分をなされたのに、悔い改めなかった町々に対する嘆きというか叱咤というかね、そういう怒りの後に急に雰囲気が変わって今日の箇所になります。で、今日の箇所は短いんですけど、3つに分けることができるんじゃないかと思います。まず1つ目が25節と26節、これはイエス様の神への祈りです。ですが、2つ目、27節は今度は祈りじゃなくて、その場にいた弟子たちに語りかけるような感じになるんですね。それが2つ目、27節で、3つ目は28から30節、まず1つ目が25、26でイエス様の神様へ対する祈り、2つ目が27節、それは神様とイエス様の関係、そしてイエス様に与えられた権限についてです。3つ目の28節から30節は、我々に対するイエス様からの招きですね。これはそれちょっと一つずつ、話していきたいんですが、まず1番の25節26節、イエス様の神様への祈り、もう一度読みます。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。天地の主ってありますよね。天の神、天の父ではなく天地の主ということによって、この世の、創造されたもの、被造物すべての神様だということがここで強調されています。で、そこにあるこれらのことをというありますけれども、何のことかというと27節以降の話ですね。というのが、さっきも言ったように25節より前の話っていうのは、ちょっとイエス様が感情的になってるかどうか、まあ、ちょっと嘆いてる部分なんで、これらのことじゃないんじゃないかなと思います。ここで言ってるこれらのことというのは27節以降のことだと理解できるじゃないでしょうか。で、この25節にある賢いものや知恵のあるもの、どういう意味かというと、まあ、聖書に出てくる賢いものとか知恵のあるものっていうのは、まあ、その箇所によって、意味が違うんですね。神に従うという意味で、肯定的な場合もあります。神に従うという意味で賢い、神に従っているという意味で知恵のあるという、そういう意味で、使われることがあるんですけれども、ここではもちろん否定的な意味になっています。その20節から24節に書いてある、悔い改めなかった人たちという理解もできるんですけれども、もっと広い意味で一般的に見て、神様に振り向かずに自分自身の知恵や経験を誇る人たちという理解をしてもいいんじゃないかと思います。で、それに続く幼児じゃね、幼子ですね、幼子とはその反対に イエス様に、その場にいたイエス様についてきている弟子たちという理解もできるんですけれども、文字通り幼子のような心で、周りへの敵対心や偏見も少なくて神様に頼ろうとしている人たち、純粋に神様を求める人たちという理解をしてもいいんじゃないかと思います。普通に考えるとね、賢いものや知恵のあるものに対して幼子っていうと知恵や経験たくさん豊富だけど、その反対に幼子っていうのはまだ未熟っていう、理解をしがちですよね。ただまあ聖書を読んでると、今説明させていただいたような、理解に行き着くんじゃないかと思います。それが一つ目です。二つ目は27節でのイエスの権限、イエス様に与えられた権限ということですけれども、27節もう一回読みます。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知る者がありません。父というのはもちろん神様のことで、子というのはここで言う子はイエス様のことですね。すべての権限は神様からイエス様に与えられているということです。イエス様のことを本当の意味で知っているのは神様のみである。それと同時に、神様のことを知ることができるのはイエス様ご自身と、そしてイエス様が神様のことについて伝えようとしている人たち、それだけです。それだけだということが言いたいわけですね。先ほどの賢いものや知恵のあるもの、つまり、自分自身または自分の知恵や経験を誇り、自分は何でも知っている、自分自身に満足しているような傲慢さで自分だけで生きていけるというようなへりくだることのない人たち、そういう人たちではなくて、イエス様のメッセージを純粋に受け入れることができる幼子のような人たちがイエス様を通して神を知ることができるということが書いてあるんじゃないでしょうか。とそれだけ言うとかなり排他的なんですけれども、ただし今日読んだマタイ書の最後、開かなくていいんですけれども、マタイの福音書の一番最後の28章の18節から20節では、復活した後のイエス様が弟子たちに対してこういうふうに言っています。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こういうことから、イエスはすべての人々に福音を伝えたいということがわかるんじゃないでしょうか。イエス様はすべての人々に神様の前にへりくだって幼子のような気持ちで耳を傾けてほしいと願っていると思います。あとね、一番有名な聖書箇所の一つであるヨハネの福音書の3章16節には、誰一人滅びることなくというふうに書いてあります。そういう意味では神様、イエス様が最初から人を分けているというよりは、神様の願いとしては人々全員に福音を伝えたいというのが、そういう理解ができると思います。それが二つ目です。三つ目なんですけれども、28節から30節のイエス様の我々に対する招きですね。もう一回28節を読みますけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。これも有名な箇所ですよね。まず気をつけなきゃいけないのは、この一言はイエス様だからこそ我々に言えるんですよね。我々クリスチャンや、すでに信仰を持っているクリスチャンや教会が他の人たちに語るべきではないんじゃないかと思います。ただ実際にね、教会の、ブロシュアとか看板とかね、ウェブサイトとかね、そういうところで教会の宣伝にもこの箇所が使われていることが多いんですね。結構誤解を招くのかなと気になることがあります。なぜかというと、休ませる、癒すのは我々クリスチャンや教会じゃないからですね。でもそれを聖書に関する知識が少ない人が見ると、教会っていうのは休めるとこなんだ、ちょっと誤解をしちゃう可能性がありますね。それでここにある疲れて重荷を負うというのはどういう人たちかというと、 これまた複数の考え方ができるんです。一つは立法および宗教的な概念に束縛されている人たち、新約聖書に出てくる、まあ、特にパリサイ派と言われる人たちですけど、立法主義者、立法学者たちだけではなくて、現在のような、ね、我々にクリスチャンの多くもそういう傾向にあります。自分の考えだけでなくて聖書の言葉までをも使って自分の価値観を押し付けたり他人を裁いたり、まあ、そうでなくても、そういうことをしてなくてもこの聖書というかキリスト教の教えに束縛されることによって、自分自身を自己嫌悪に陥れる、そういうこともあるので、我々もクリスチャンとしては気をつけなきゃいけないと思います。で、疲れて重荷を負うということのもう一つの考え方は、また25節にある言葉を使いますけど、幼子ですね。なんで幼子が疲れて重荷を負うかというと、ここで言う賢いものや知恵のあるものっていうのは、要するにこの世的な生き方をしてればいい人たちなのかもしれないですね。この世の価値観の身に合わせて生きていけばそれでいいという考えの場合が多いので、ある意味楽なのかもしれない。ですけど、その反対にここで言う幼子というのは、神様の愛を純粋に受け入れようとしているがために、その神様の愛を基準にして、立法的なことではなくて、その神様の愛を基準にしてこの世を見ていると、この世汚れたこの世を見ていると、そこに神様の愛が伝わってない、どういうふうにして福音を述べ伝えようかという、まあ、そういうマイナスの意味での重荷を背負う傾向にもあるんじゃないかと思います。そういった人たちがイエス様のところに行くことによって癒され、休むことができるという理解をしていいんじゃないでしょうか。29節に続きますけれども、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。ここ結構分かりにくい箇所だと思うんですよね。首輝きとか荷物って言ったら、荷とか言ったらなんかしんどそうなイメージがあるんですけれども、まあ、首輝きってまあ皆さんご存知かと思いますけれども、まあ、いろんなバージョンがありまして、おそらくここで言っている首輝きというのは、まあ、牛とかそういう動物2頭の首にはめて、首の後ろのどっかな、2頭が別々の方向に行かないように同時に歩いたり同時に仕事をさせるためにつなげるようなものですよね。そういう意味の首輝きだと思われます。それだけ聞いたらすごいなんかつながれっぱなし、それこそ束縛されてるんじゃないかという、まあ、理解になりがちなんですけれども、今日は話しませんけれども、聖書の中には追ってはならない首輝きと追うべき首輝きっていうのがありまして、ここでは追うべき首輝きですよね。何かというと、イエス様の首輝きを追うということは、イエス様と常に共にいて歩んでいくという、そういう理解をしていいんじゃないでしょうか。そして28節でいう休ませるというのは、身体的なことではなくて、イエス様を通して神様を知ることによって重荷が軽くなって安らぎを与えられることから来る、そういうことですね。今日のタイトルですけれども、肩こりと疲労っていうのは多くの場合精神的なものから来ます。例えば仕事の押しすぎやストレス、そういうものが原因となることが多いですね。肩が凝ることによって疲れが増したり、その反対もあって、疲れてるからこそ肩こりになる、まあ、悪循環に陥ることがあるわけです。で、まあ、実は体調が良くない際の原因の大半が精神的なこととか、普段食べてるもの、まあ、いわゆる体の内側からのものが多いんじゃないでしょうか。まあ、例えば事故にあったり誰かにどつかれて怪我をしたとか、そういうのは別ですけどね、自然と起こるそういう不調っていうのは体の内側から出てくることが多いんじゃないでしょうか。例えば、まあ、食べ物が原因という場合は、まあ、お前が言えた口かって思われるかもしれないですけど、大抵誘惑に勝てずに自分の欲に流され続けた結果ですよね。美味しいからといって体に悪いの分かってても食べる、 中には体に悪いの分からずに美味しいからといって食べ続けて体が悪くなるということはありますけれども、そういうものがストレスとか疲れにつながる。それ以外にでも、食べ物以外の部分でも精神的な面でね、多くの場合我々が神様に頼らず自分だけの努力でいろんなことをしすぎる結果でストレス、疲労、そういうものにつながるんじゃないでしょうか。神様は私たちに人間的な賢さや、経験だけに頼らずに幼子のような純粋な心で主のメッセージを受け入れることを望んでおられると思います。そしてその主からのメッセージを受け入れてイエス様の権限によって神様を知ることができます。イエス様を通して神様を知ることができるわけですね。ただイエス様はそういう権限を持ったお方であるにもかかわらず我々人間と同じレベルまで降りてきてくださって、心を優しく減り下って、そして我々と共に首輝きを負うことによって我々と共に歩むこと、そして、そういうつながれた絆ですよね、そういうものを求めているんじゃないでしょうか。信仰によって全てのことが大丈夫になるということではなくて、信仰によって何が起きても自分は大丈夫だということだと思います。この世で生きていると、いろんなことがたくさんありますよね、山あり谷ありですけど、イエス様と共に歩む信仰によって平安を得ることができるということです。というこれこまでの話は皆さん一人一人に当てはめれる個人的な話ですけれども、教会としてはどうでしょうか。これまで何度もこの教会のビジョンについて語り合ってきました。建物を出てから、これまでの間多少バタバタしている部分があって、それを忘れがちなことがもしかしたらないでしょうか。語り合ったビジョンというのは、神様から与えられているものだと思います。そういう話し合いの中で私自身が困った人や悩んでいる人たちがいつでも出入りできる、出入りできる教会になりたいということを分かち合ったこともありますけど、他の人の意見では例えば、温泉宿のような来たら癒される教会になりたいというのもありました。先ほども言った通り、決してクリスチャンとしての我々自身や教会が、多少上から目線でね、人々を癒してあげるっていうんじゃなくて、我々のその群れとしての教会がイエス・キリストというお方を分かち合うことによって、人々の心に平安が訪れて癒される、それがこの教会に与えられたビジョンの一つだと、私は信じています。そういう意味で、今仕切り直してまだ半年も経ってないわけですけれども、これからもお互いに祈り合いながら、教会としての、ビジョンをもっと明確にすると同時に、我々一人一人が神様との関係をいかにしっかりさせていくかというか、神様に、自分という邪魔なフィルターを取り除いて神様のことを聞く、そういういかにそういうふうにができるかというのが、頭に置いていければなと、そういう歩み方をできればなと思います。はい、では最後に一言お祈りします。天の父なる神様、今日も私のようなものが、皆さんの前でお話をさせていただきましたけれども、本当に一人一人があなたの首輝きを追ってという、言葉のあれは、特に日本人にはきついあれかもしれませんけれども、あなたとしっかり、絆を結んだ状態で共に歩んでいけるように、そしてそういうものが集まった教会として、教会があなたと共に歩んでいけることができますように、今はもしかしたら礼拝と、祈祷会を続けるのがやっとかもしれませんけれども、普段の生活の中で一人一人があなたにつながって、そしてそれがいろんな形で教会にも現れるようにどうか導いてください。今日ここにいらっしゃらない方々、一人一人あなたが共にいてくださるの、いてくださっているのを本当に感謝いたします。すべてのことに感謝してイエス様の御名によってお願いします。アーメン。